皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第428回目。先週に引き続き、物販コンサルタント、村瀬さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは、よろしくお願いします。
楽しめて、まあ、ね、子供をもう一人作るかみたいな問題が出てくるんで、そこはちょっとどうしようか考えながら。
うん、そうですね。はい。東大はいた方がいいかな。
そう、そう、本当は思うんですけどね、子育てって大変ですね、うん、最近思います。
あの、男の子結構、うちは男の子いなかったんであれなんですけど、
ですか、
出ると大変だなと思いました。
ああ、そうですね。結構僕、家事結構やるんですよ。
おお、あ、村下なんかそんな感じがする、すごい。うん、
なんか、それも含め、結構、仕事もやっていろいろすると、
うん、
やっぱ、なんか独身時代よりも、時間を取られるものが多くて、はい、
うん、まあ、疲れるけど、でも楽しいんでしょ、だって村さん。
まあ楽しんではやってますけどね。
うん。
だから、すごい、なんか、若くして、そう、子供を作って、なんか、仕事も物販独立してやってる人ってすげえなって思いますね。う
ん、ああ。
多分、
改めて。
そう、僕信じなかったら、ここまで大きくできなかったかもしれないと思って。
ああ、なるほどね。
そうそう。
うん、
そういうのがありますね。
まあ、ある程度ね、会社もそういう軌道に乗ってるし。
ですね、今となっては結構 ね、ちゃんとどうしたらいいか分かると思うんですけど、がむしゃらにできたかってちょっと分かんないですね。
なんかその子供に対してこうなってほしいみたいなのあるんですか、今から。
いや、僕は実はあんまりないですよね。まあなんか、そう、人間的な部分の方が大きいかもしれないですよ。
はいはいはい。
なんかこういう職業についてほしいっていうよりかは、なんか人としてこういうところはっていうのはあるかもしれないですけど、ただ僕より奥さんの方が強いですね、そういうのが。
ああ、うん、あのね、ちっちゃい頃はね、奥さんの方がそっち強いですね、確かに。そうそうそうそう。うん。それわかるわ。
だから、まあ、割と、なんか私に任せてっていうタイプなんで、任せてます。
なるほどね。あと一人か二人は村さん欲しいですね。
まあそうですね。ちょっと、ね、まあ頑張りますかっていう感じですね。ちょっと仕事の話に戻しますか。
そうですね。
そう、なんか結構何を話そうかなと思ってて今日。
うんうん、はいはい。
あの、考えてきたのが、まあその、下着さんとかが結構、うん、お話ししたような、組織系の話か、組織作りどういうふうにしていったっていう、
はい、
まあ今日の、
はいはい、
から、多分失敗してきたところを話したんですけど、じゃあうまくいくために具体的に何をしたかっていうって話をするか、
うん。
話をするかみたいな感じなんですけど。
ええー。まあさっきもね、なんかちょっといろいろ失敗もしてたっていう。
そう、失敗談を言ったんで、ちょっとそこからどう変えてきたかみたいな話にしましょうかね。うん、
はいはいはい。
わかりました。で、まあなんか、キーワードとして、多分、下着さんも挙げた話で言うと、
うん、
う心理的安全性っていう話が多分前回上がったと思
って。そうそうそう、言ってたよ。
なんか、そこをちょっと具体的に話してもいいかなって思って、
うん。
なんかこれ何かっていうと、
うん、
元はなんか、結構12年ぐらいかな、結構10年以上前に、
うん、
Google が結構実験を行ったみたいで、社内で。なんか、すごいもうお金と時間をかけて行った実験で、
はい、
なんかチームを、まあ、100何十チームとか作って、
はいはい、
その中で、
はい、
能力とかその辺をほぼほぼ均等に分けてですね、
はい、
こうどのチームが一番こう成果が出るかみたいな実験を行ったらしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。
で、まあ仕事がどのチームができるかみたいな話なんですけど、
うん、
でその中でこううまくいったチーム、うまくいってないチームっていうのが、うん、何が要因なのかっていうのを、こう、時間をかけて実験したらしいですね。うん、で、結論、こう、まあ、集団的知性って言われる、 こう集団になった時の知性が生まれるかってことなんですけど、
うん、
その要因としてはその中にチームに誰がいるかっていう個の力よりも、
うん、
チーム自体がどういうふうに協力しているかっていう方が重要っていうのが分かったらしいんですよ。で、その中でその出てくるのが心理的安全性なんですけど、まあ、すごい簡単に言うと、
うん、
なんかこう自分が劣ってるとか無知とかそう思われるんじゃなくて、
うん、
自分の心が安全になって自分の言いたいことがちゃんとみんなそれぞれが言い合えるような状態が生まれることが一番重要ってのが分かったんですよ。
は
ー。例えばなんですかね、僕と今菊池さんこう喋ってるんですけど、
うんうんうん、
僕らの関係性だったら結構何でも言えるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でもなんかこうあの人嫌いだなとかっていう人がいたら、
うんうんうん、
言いたいこと言えないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
だからそういう職場はダメだよってことなんですよ。
あ、
なんかそういう言いたいことを誰もがお互いが言い合える状況を作りましょうね、そこが一番成果出ますよってところを目指すのが結構心理的安全性を高めるっていうような会社で今すごい簡単
ね。
でそのためには何をすればいいかってところになるんです
よ
ね。
はいはいはい。
でまあそのためにはなんかこうあのまあこちらからリーダーができることとしては、そもそも自分自身が親しみやすい人になったりとか、
うん、
まあ、自分の知識の限界を認めたりとか、
うん、
まあ例えば僕、まあ、社長が偉いとかじゃなくて自分間違ったりすることを認めて、まあすいませんとかごめんとか間違った時になんかちょっと言うとか、
うん、
あとはなんかこうなんか例えばミーティングとか自分だけが独占するんじゃなくて、じゃあ参加してほしいものに関してはちゃんと参加を流したりとか、
うん、
まあなんか失敗しても、こう、怒らず、にそれが学習の機会であることを共有したりとか。
うん。
まあなんかいろいろ、こう、できることっていうのがあって。
うん。
そう、リーダーができることに対して、まあ、あとは、それぞれが、その社員同士でもコミュニケーションを取って、こう、うまいことを、それぞれが、まあ僕がリーダーだけど、その、なんですかね、社員もリーダーだよっていうような感じですね。例えばなんか、こう、LP 作るのはこの子がリーダーだし、
うんうん、
なんか楽天の運営はこの子がリーダーだしっていうな、なんかそこがみんなそれぞれがなんか主体的になってて、
うんうん、
みんながこう一緒に会社を上げていくような組織、
うんうんうん、
これスター型からメッシュ型って言われるんですけど、そういう風になっていくのがこう今の時代にあった組織作りみたいな感じらしいですね。
あー、なるほど。確かに昔の昭和のね会社って、もうトップダウンなんですよ。
う
ん、
そうですね、そうそう。
うん。言いたいことも言えない、下からはね。
そうそうそう。
うん、社長が右行ってたら右、みたいな、うん。
それはなんかこう、いわゆる、なんですかね、こう、生産する工場みたいな、だったら全然まあ機能すると思うんですけど、
うんうん、
今って結構この先何が起こるかわからないような、
うん、
なんで、そうなってくると、結構リーダーの意見が絶対だと、多分リーダーが壊れるとダメになるんですよね。
うんうんう
ん、なんで、結構不安な何が起こるか分からない時代なんで、
うんうん、
それぞれが話し合って、より良いものを自分たちで作るみたいな組織が好まれるような時代になっていってるような感じらしいですね。
いや、確かにそうですよね。うん、いや、だから、うち、やっぱりこう、うちもそうですけど、まあ、はい、私は比較的間違ったことを自分でやっちゃったときはごめんねって謝りますけどね。
うん、まあ、もう社長さんによってはね、なかなか認めなかったりする。
そうそうそうそう。絶対謝んねえっていう人もいますからね。
そうそうそう。
うん、中国人なんか絶対謝んないからね。
でも結構昔は僕それはなかったけど、
うん、
あの、失敗したやつとしては、結構あの、うん、なんかミスするときに、
うん、
結構今だと、なんですかね、気をつけて、ちゃんと、社員がミスしたら、
うんうん、
ワンオンワンで呼び出して、まあ、ね、相手の自尊心を疑う、あの、傷つけないように、
うんうん、
ちゃんと、あの、一対一で喋るように心がけてるんですけど、やっぱちょっと、カットしちゃうとね、なんかこう、みんなの前であえて言っちゃったりとか。
いやー、むなせさん、難しいっすよ。
その辺はね、多分、あの、それこそみんなのグループチャットとか絶対ダメだし、なんかそういうね、結構、あの、細かいことだけど、そういう細かいことがやっぱり失敗の原因になるんで、そういうのは今すごい気をつけるようにはしてます。
それね、うん、一番難しい、その間違った時にどうやって伝えるか。
うん、そうそう。まあ基本は、で いいと思うんですけど、ね、うん。
本人は絶対間違ってないって言うんですよ。こういう時。
そうそうそう。
いや、うん。社長はどっち信じんですかみたいな。
多分
そういう話じゃねえんだっつって。
だからそれは結構みんなでやると失敗するんで、なんで、こう一対一でそれぞれに、まあなんか、それぞれが例えば社員同士が喧嘩してる時とかだったら、なんかそれぞれの意見を聞きながら、なんか、こっちで、ね、一対一で喋りつつって感じはとってます。
うん。ああ、でも、村瀬さんそういう感じで、こう、今はやられてるんですね。
今はね、まあ、コミュニケーションがやっぱ結構社内一番大事なんで、
うん、
それこそさっきの心理安定的な先生じゃないですけど、そういうね、職場を目指すために、
今まで
と、どうしたらいいかっていうふうに考えていますね。
じゃあ、しょっちゅう個人ミーティングやりますね、じゃあ、村瀬さん。
まあでも今はめちゃくちゃみんな仲いいんで、
うん。
しないですね。
ああ、そうですか。もう最初のうちは結構それを。
最初のうちは結構、変えるためにはしたけど、
うん、
めちゃくちゃ社員仲いいっすね。なんか、
知ら
ない
。周り出しちゃったらもう、
そうすね、
大丈夫みたいな感じですか、
全員。でもよっぽど大丈夫です。なんか、それこそなんか、うん。たまにあるのが、やっぱ、うん、男性の社員とかで、
うん。
やっぱ、人によってはこう、うん。なんか、アルバイトの子たちを下に見たりする人とかも過去にいたんで、そういうところは結構ヒアリングして、いろいろと、ワンオンで喋ってたのあったんですけど、今は多分全然ないと思います。
ああ、そうですか。
うん、
ああ、なるほどね。アルバイトのことを下に見る、うん、なんとなくわかる。
まあ、そう、いません。以前、好きじゃないですか。そうそう、そうい
ますよね。
そういうので、結構、問題になったことがあって、ありましたけど。
逆に、俺はアルバイトの子を仕事できたらそっち持ち上げますけどね。
まあ、それはね、いいと思いますけど、まあ、なかなかね。
あ、そうですか。じゃあ、風通しのいい会社ですね、じゃあ。
そうですね、なんか、めちゃくちゃみんな仲良くってって感じです、うん、最近は。なんか一緒に昼休みゲームしたりとか。
はい。
うん。なんか、
うん、
ご飯行ったりとかしてるっぽいですね。
まあ、そうなんだ、
うんうん。
あ、社員同士で。あ、
社員同士とか、社員とアルバイトとかもあるし。
アルバイトで。ああ、そうですか。へえー。あ、じゃあなんか、社内恋愛も起きそうですね。
社内恋愛は、僕は知らないけど、怪しいなってのは聞きますけど。はい。はい、いいんじゃないですか。
あ、そうですか。
はい。
あ、なんかそういう雰囲気はあるんですね、じゃあ。
そうですね。なんか、僕、男から見るとわかんないけど、
うん。
なんか女性の方が見ると、あ、怪しいな、あるみたいですね。
あの子たち付き合ってますよ、みたいな。
そうそういうのありました。
まだ、でもそれはわかんないですね、村瀬さん。
僕知らないですね、はい。
そのうち社長、実は結婚するようになりました、なんて。ま
あ、それはでも面白いですね。嬉しいですね、そういうのは。
いや、嬉しいですよね。
あ、嬉しいと思います。はい。
それはそれでね、だって自分の会社がきっかけになったわけですもんね、だって。
うん。そうですね。
あ、そうですか。まあ、なんかいいですね。
そうですね。
そういう、雰囲気がよく伝わってきます、うん、村さん、
う
ん。
結構そうですね、社員自身も実質的にやるようになって、結構最近うちの会社になんか、物販の会員さんとかも、結構会社に来て訪問したいって方もたまにいらっしゃって、で、いろいろと案内するんですけど、
うん、
結構僕でわからないこととかは社員に聞いたりするんですけど、うん、結構、社員結構レベル高くなっちゃって、多分回答されたけど、僕も、その、聞いてる物販会員さんの方も、多分、レベル高すぎて分かんないみたいなこと思います、多分。在庫の管理方法とか言われて。
ああ、はいはい。ここの、楽天の管理画面のこの使い方どうやってますかとか。
あ、その辺は多分さすがに分かるんですけど、
うん。
うん、そうですね、ちょっと。今日もちょっと、ある案件があって、聞いてたんですけど、あんまわかんなくて、そうですね。なんか、一応なんか、例えば、
うんうん、
発注の際の、
うんうん、
そう質問だったのが、需要予測とか追加発注の発注点の設定みたいな、
うん、ああ、はいはいはい。
どういう運用されてますかみたいな質問があって、
うん。めちゃくちゃわからんかった。かなり具体的ですね。
そうそう、めちゃめちゃわからんかったんで、それにうちの 在庫管理の授業に聞いたんですけど、
うん、
なんか、結構、公式があるみたいで、
はいはいはい。
発注数イコール、消化予定数プラス安全在庫引く合計在庫引く発注数、発注残高があって、
えらい。
うんでなんかこう、安全在庫ってじゃあどういうふうに計算してるのって言ったときに、
うん、うん。
もうここがもう、ここからわかんないんですけど、
うん、うん。
標準偏差と安全在庫係数を出して ABCD で SKU 別の売上高ランキング付けをしてるとか言われて、なんだそれはって言って、もうそのまま書いて返しましたけど。
すげえ。
そう、すごいんです。なんか、
ちゃ
んと、なんか、エクセルでシート作って、そういうのを毎月作って、自分たちで管理してやってるんですよ、在庫。
適正在庫ね。
そうそう、適正在庫を作って、発注管理して、在庫管理してて、あ、すごいなと思いながら。
わ、すげえ、レベル高。
そう、わかんないんですよ、僕。
前、サラリーマンの時にそういう在庫管理の仕事してたんで、なんとなく言われてわかるんですけど、でも、レベル高いっすよ。
本当ですか？
うん。
うん。
え、びっくりした。
僕は、そう、そんなことしたことないから仕事で。
ABC とかやってましたもん。ABC 分析とかやって。やってた、やってた。
なんか SK 別に、こう、
うん、
ABCD で売上高順に、
そうそう。
やってるらしいですね。そういうふうに。
安全在庫とかやってた、やってた。
うん
だからといって、うちの、自社でそこまでやってたかってやってなかったですよ。
あ、本当ですか？
うん。いや、すげえ、レベル高っ。
そう、なんか毎月やってるっぽいっていう今日言われて、ああ、そうなんだ、と
思って。が知らぬ間に。
そうそうそう。あ、すごいなと思って。
知らぬ間に社員がレベルアップるし。
そうそう。だから、そういうような質問を在庫管理の一緒に、この間来た時も投げたんですけど、
うん。
多分、物販会員さんの方も、多分、レベル高いなと思っていただいたと。
ああ、そうですね。そういう、
そうい
うのができるっていうことは、それに今、問題意識持ってやってるってことですからね。
そうそうそうそう。
うん。で、村津さんがポカーンとして聞いてたみたいな。
ああ、うん、すごいなって感じで。わかんなかったら結構聞き返したんですけど、多分僕の理解、これが限界でしたね。
レベル高。だから自分たちで調べたんでしょうね、その安全在庫。
そうそうそう、だからそういうふうに、結構、なんかみんなでコミュニケーション取りながら、こういうのを、ねね。最初から多分このね、社員も知識なかったと思うんですけど、自分
で。ないですよね。
うん、そうそうそう。
うん。だってそもそもゼロから始めてる会社ですから、
そうそうそう。
そんな、定義なんかなかったわけですからね、
うん、
在庫の管理もね。
うん。
うん。すげえわ。
そうですね、だから。
いろいろ本とか読んで勉強してたんでしょうね、きっとね。
そう、なんか自分たちでね、まあ本読んでるかネットで調べてるかわかんないですけど、結構自由にさせてるんで、その辺も自分たちでやりながらと思います。
だから輸入品って難しいんですよ、在庫管理がね。
そうですね、在庫管理、それこそね、工場によってね、こう、
うん、
全部、リードタイムも違うし。
そうなんですよ。
うん
ピタッとはまんないんですよ、その在庫管理が、
ねうん
うん。
うん。でもなんかその辺も、多分さっきの計算式で言うと、消化予定数っていうのが多分この、
うんうん、
納期に対する消化予定数とかって言ってたんで、多分その辺の話で、うん、できるらしいですね。
だからそれに合わせてもう発注もしていくって感じですもんね、
だからね。そうですね。残りの在庫を合わせて、
はいはい、
うまいことして、売れ筋の量を合わせてやってるらしいですね。はいはい
うん、で、この商品の、発注ロットは、この数量だから、
うん、
この時期にこのぐらいの仕入れ金額、仕入れ予算が必要です、みたいな。
うん、多分、計算してやってると思います。
ですよね。
そう、見てたら、Excel 見てたら、なんか、発注が必要な時には、なんか、色付けされるように Excel 作ってるみたいで、い
くつも。
すごい、びっくりしました。
すげえ。すげえ。優秀だ。
優秀なんですよ。
ねえ。頼もしいよね。
結構頼もしくなってきましたね。結構ね、やっぱ最初はゼロからなんですよね。それこそね、
うん、
で特にデザイナーさんとかをめちゃくちゃ岐阜では集まんなくて。
うん。
だから、ウェブデザイナーって、まあ、ほぼいないんですよね、岐阜でも。
うん。
なんで、それこそ紙媒体で、
うん、うん。
X、なんだっけ、フォトショップとかいられ使えますよぐらいのレベル感だと思うんですけど、うん、その辺はでも、LP とか難しいのが、やっぱ自分で こう、知識ないから、最初は僕がディレクションできるようになって、
うん、
教えるしかないと思うんですけど、
うん、
なんかそこからは自分たちで学ぶようにはなってきたと思いますね、
うん。だから、結構、あれですね、じゃあ今ちょっと話、お聞きしましたけど、
はい。
結構、率先的に、皆さん自主的にこう、あれですね、成長しようというか、勉強しようという意識が高いですね。
そうですね、だいぶ皆さん高いと思います。多分それぞれになんか、責任感が出てきて、
うん、
ちゃんと自分の役割をやってるのかなっていうような感じになってきたかな、
うん。さっきの、みんなでこう、コミュニケーションを取る、話をするのが、だんだんそういう意識、高い意識になってきたんっていうことなんですかね。
それがなんかね、うん、発展して、僕もわからないところまで行ってる人もいたりして、それすごいなと思います。
それはそれでちょっとびっくりですけどね、村井さんね。
そうそう。
うん。俺にも教えろよって感じですよね。
まあ今日聞いたけど、まあ、なんとなくぐらいしかわかんないですね。
うん。うん。いや、別にいいじゃないですか。その、全部わからなくてもね、どういうことやってるのか。そうそうそう、
まあね、正しい方向に行ってるんだったらいいと思う。
うん、うん。いや、でも、なんか頼もしいですわ、聞いてて。
うん、なんかね、よかったです。これからも成長してくれそうなんで。
だからさっきもね、ちょっと話しましたけど、社長がいなくても回るような組織作りってね、言ってましたけど。
はい、そうですね、なんで、まあ、これでね、安心して、ファンドさんも次言ってくれるといいんですけどね。
また儲かっちゃいますね、村瀬さん。
いえ。でもなんかね、次もね、なんか、多分会社はしたいなと思ってまして。
なんか作りたいのがあるんですか？村瀬さんの中で。
まあいろいろと案は出してるんですけど、ただなんか、こう、物販、EC は、僕の強みがやっぱこう、ネットで、EC やりながら伸ばしていくことなんで、
うん、
EC プラス、こう、うん、ちょっとその社会貢献じゃないですけど、そういう仕組み作りができたらいいなとは思ってます。
ほう
なんか、例えば、具体例を挙げると、例えばなんですかね。まあ、子供できたんで、もしベビーキッズジャンルをやるとしたら、なんか従来のベビーキッズジャンルの店舗さんって、自分の子供がいて、じゃあちょっと子供可愛いし、そういう商品作りたいから、商品立ち上げましょう。
うん、
でうまくいって、子供と同時に大きくなっていくと思うんですよ。でも多分その組織って、子供が大きくなったら、ちっちゃい時はその商品開発できるけど、大きくなったら多分分かんなくなってくると思う。
分かんなくなってくる。
だからちょっと仕組み的に問題かなと思ってて、
うん、
じゃあどうすればいいと思いますか？
という、ずーっと、ちっちゃい子がいる、保育園とか。
あ、そうそうそう。僕もそういうのがあって、そう、保育園タイプもいいし、なんなら保育園買っちゃってもいいかなと思う、資金があったら。そうするとなんかね、はい、例えば、保育士さんの給料って、すごい低いみたいな、低いじゃないですか。なんで、なんて、保育士さんにも、こう、できるような仕組みだったりとか、その子供いる。
なんかそれ、村瀬さん合ってんな。
子供いる親御さんとかともなんか一緒に協力できる仕組みだったりとか。なんかそういう循環を作っていけば、なんかめちゃくちゃ面白い組織がよりできるかな、コミュニティができるかなと思ってて。
ああ、それね、ちょっと、私も立ち上げた時考えました。
本当ですか？
あ、同じこと考えた。
どうですか？
っていうのは、やっぱりその、主婦層の、年代って、まあ、子供がちっちゃい頃の年代の人って、まだまだ働きたいんですよね。
そうですね。
働きたいんだけど、でも子育てがあるから、働きたいのに働けない。
はい、そうですね。
人たちってめちゃくちゃいるんですよね。
うん、多いし。
うん。じゃあ、会社で全部そこをやっちゃおうと。
そうそう、そういうの取り組みもありだと思います、なんか。
うん。
そういうこともできるし。
そう。
うん、まあ、なんなら子供がね、常にいるから。
そう。
モデルにも変わらないし。
従業員の、こう、なんて言うんでしょう、その、補充も、補充っていうか、循環も良くなるかなと思ったんですよ。
そう。なんかそういうちょっと、
うん、
今循環っていう言葉が出たんですけど、うん、社会的にこう循環してって、一緒に意識も できて貢献できるような、
うん、
そういうような仕組み作れたら面白いなとはちょっと思ってますね。
うん、それね、まあ、村瀬さんに合ってるわ。
まあ、まあ、一個今事例ですけど、まあそういうようなことを考えてます、次は。
すごくいいと思います。
本当ですか、
はい、うん。うちは、それ、やるとこまでいかなかったんで。
結構保育園大変で、なんか認可取らないといけないですよ、認可保育園。その辺はね、ちょっとハードルではあるんですけど。
結構なんだっけ、ヤクルトとかそういうのはやってるんですよね、あれね。
あ、そうなんですね。
ヤクルトレディーか。
あ、そうなんですね。
うん。なんか、ヤクルトの、その、
うん、
売ってる、その女性の、
はい。
雇用する条件で子供は預けられますよ、みたいな。
はい、ああ、ありますね。そういう預けれる。
そういう会社ね。
企業型の、
うん、はい。そうですね。うん。まあ、それは会社でやってるから、うん、なんだ、保育士とか、まあ、置くのかな、うん、置かなくちゃいけないのかな、やっぱね、あれはね。
まあ、そうですね。企業型とかだったら、なんか自分たちでやってるところもありますね。
うん。あと、なんだっけな。確かに、そういう会社、で、結構、その、フランチャイズ伸ばしてる会社も、なんか、なんだっけな、なんかで、テレビで見たの昔。
ああ、そういうのありますね、なんか。
ありますよね。
そう。なんか、僕の中では、そういう、それに EC 絡めたら面白いかなっていうのは思ってますね。
面白い。で、それで、ベビーグッズのね、商品開発するとか。
そうですね。もう多分、悩みは尽きないと思うんで。
いないと思う。
なので、結構。
そこで、だってテスト販売っていうか、試験ができますもんね、どんどん。
試験もできるし、アイデアも生まれるし。
アイデアも生まれる。で、生の、ね、ママの声も聞けますからね、そこで。
うん、そうなんですよ。なんで、うん、メリットしかあんまないと思うんですよ、それも。面白いかなと思って。
現場から出た商品みたいな感じでね。
うん、まあね、そういう、訴求してるところはあると思うんですけど、実際にね、それが回転し続けるところはないと思うんで。
ああ、はいはいはいはい。うん。でもそういう、ちっちゃい子を抱えてるママって、いろんな、こう、これあったらいいっていうのをどんどん出してくるんで。
そうなんですよね。それは思います。うん、なんか。
うん。
今、ベビーの商品開発を任せたら、
うん、
多分僕よりも妻の方が意見出すと思うんで。
出ますよ、きっと。
絶対そう、出るんですよ。
うん。
ベビーがこんなあったらいいのにとか言って。
うん。
あ、そうか、と思いますね。
ね。何気ないのがね、結構出てくると思うんで。
で、ね、一人でもそんなんだから、多分、いっぱいそういう人たちが集まったら、良いものができてくると。
めちゃくちゃ出ますよね、アイディアは。
うん、うん。
うん。ああ、いいですね、その会社。
なんかそれもちょっと一つの案としては面白いかなと思ってますね。うん、
社会貢献の一つとね、
そう
絡めて EC と、
うんうんうん、
全くいいですね。もうマッチしてますね、本当に。
そうですね、そういうこともできたらいいですね。
なるほど。もうずっと、ね、その子供の成長を何度も何度も見れると。
まあそうですね、それをもし保育園を買うとなれば、毎年ね、アップデートされて、新しい子が見れますね。はい。
村瀬園長になるんですね、じゃあ。
園長になるのか
ね、子供好きな人だったらいいんじゃないですか？
そうですね、その辺は、まあ今ちょっと楽しんでやってるんで、うん、その辺ちょっと視野に入れて、いろいろと他にもなんか面白いことだったらやれたらいいかなと思ってます。
うん、ね、まあ、なんだ、その幼稚園とか、その保育園のね、前ちょっといろんなニュース出てましたけど、悪いニュースっていうかね、ちょっと子供を置き去りにして、はい、車の中に置き去りにして、
ね、
ああいうのだから、ちょっとそういう保育園とか幼稚園のその運営するのは、いろいろちょっといろね、大変じゃないかなって思っちゃいますけど、うん、でも今みたいなこういう村下の話聞くと、ね、面白いな、やりたいなって思っちゃいますね。だ
からあ、本当ですか、うん、一緒にやりますか
誘ってくれるんですか、村瀬さん。
場所がいいところに、もし福島とかにあれば。いい県があれば。福島に園長にしなってもらって。
わかりました。はい。皆さん、では、時間になりましたので。
はい。
はい。次のお友達を紹介していただきたいんですが。
そうですね。次がですね、木戸くんっていう方で、 結構、結構そうですね。はい。
はい。
で、一応なんか、それこそさっきの話じゃないですけど、うん、まあ、オフィスにも遊びに来てもらってて。
ああ、そうですか。
そうですね。で、一応まあ、東海地域の方なので、
はいはいはい。
まあ、月1ぐらいでこう、お会いしてたりとか。
結構コミュニケーションと。
そうですね。コミュニケーションは、はい。結構名古屋の、うん、東海地域の方で集まって、
なるほどなるほど、
コミュニケーション取ったりしてるので、
うん、
うん、ぜひ、はい、お呼びできればと思います。
わかりました。では次のお友達はピロさんということで、
そうですね、あの、
わかりました。
僕インスタとか見てるんで、
わかりました。じゃあそのピロさんに村さんの方からメッセージ一言お願いします。
そうですね。じゃあ。あの結構夫婦仲いいんで、
うん、
夫婦円満の秘訣を教えてくださいっていうところで。
おお、なるほどなるほど。
はい。
わかりました。じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい、お願いします。
はい。では村瀬さん今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、また引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。失礼します。
失礼いたします。